加古川グリーンシティ防災会をお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことつくだ、
ゲストの中谷舞、
そして音楽担当バンブーでお送りをいたします。災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします、さあ各地でお祭り時期ですよね、
はい、そうですね、
もうやっとコロナも明けたのかな、でもまたインフルエンザがね、やってきますからね、皆さんご注意いただいて、
はい、
ね、ご健康でお過ごしください、
ね、何よりです、
ね、終わるみたいではあるけどね
今から始まる
んですよ。始まり、
台風すごかったみたいね。
あ、そうですね、
どこやったっけ、
伊豆諸島、
伊豆諸島ね、あんなんこの辺来たら、この間向こうも大変やったと思うけど、えらいこっちだんだん大きなってる気がするんで、まあ皆さんも台風人ごとと思わずに、まあ台風が、あ、今度台風来るんですよね、また、かすめるだけかな、ちょっとかすめるだけだと思うんですけれども、まあ気象予報に皆さん目をやっていただきたいなと思います。ところで今日また石川県のお酒をね、
はい、
ご用意させていただいたんで、まいちゃんちょっとお品書きをお読みいただいていいでしょうか。
はい、ご紹介させていただきます。今回は石川県白山市にある株式会社吉田酒造店さんをご紹介します。手取川政宗を育んだ地は山路真村とかつてこう呼ばれていました。明治大正と手取川の豊かな水と米に恵まれて蔵数十軒を数えた酒造りの村でした。近隣はもとより遠く県外にまで手取酒、山島酒と呼ばれ名声を博しました。しかし今その味を伝えるのは手取川ただ一つです。明治3年創業以来かたくなに手作りに徹し、この酒造りの村の伝統を守り続けています。地域の風土と伝統文化に培われた手取酒を継承し、清酒手取川を醸しています。また吉田蔵は蔵の周りで育ったお米と白山からの水、自社培養の金沢酵母を用いて自然の循環から外れないナチュラルなお酒を目指しています。2024年1月1日16時10分マグニチュード 7.6 最大震度7の強い地震が能登地方を襲いました。能登にある酒蔵11蔵全てが被災し甚大な被害を受けました。加えて9月には令和6年奥能登豪雨が発生、緩んだ地盤に大量の雨水が流れ込んだことで土砂崩れや道路の陥没が発生し、事業はもとより日常生活もままならない状況に陥りました。特に酒造りに関しては酒蔵や醸造設備が損壊したため地蔵での酒造りが長期的に困難になっています。発災から1年以上が経過した今では北陸地方以外では新聞やニュースで見る機会がほぼない状況とのこと。生活基盤を立て直す動きも少しずつ増えているものの、眼前に広がる景色を復興と呼ぶには厳しいものがあります。さてその吉田酒造店さんより手取川秋の味覚冷やおろし山灰仕込み純米酒を今回はご用意しました。冬の時期に仕込み最も秋上がりすると言われる山灰仕込み純米酒を室賀のままで生詰めしています。穏やかな甘みと酸味との調和がコクを感じさせてくれるしっかりとした純米酒です。芳醇で味わい深い辛口の秋上がりした冷やおろしをお楽しみください。
はい、ありがとうございます、まあ、この手取川っていうのは非常に有名なお酒でして、まあ、手に入りやすいというわけではないですけれど もうメジャーなお酒なんですよね。で、まあ、ここは被災の度合いは少し少なかったことで、まあ、近隣のところの支援をすごくされているっていう、まあ、頑張っておられるところなので我々もちょっと応援したいなと思いました、まあ、それとなかなか最近能登の ね、被災状況っていうのがテレビでも流れることも少ないので、まあ、ちょっとメディア、テレビラジオ以外 の、 そのネットを通してですね、ちょっと皆さん検索していただけるだけでも復興の力になるかなと思います、ではお次いたしましょう。コンって言うたかな。いやフィリピンでもごっつ地震あったもんね。
ああそうですね、
続けてね、フィリピンにちょっと知り合いいるんですよ、悪だかんけど、はいはい、本当にあのつくも知ってる知り合いが、はい、で自分は無事やけどっていうラインが入ってきたんやけど、まあ、なかなか大変な状態やと。それと向こうのあれなのかな、やっぱり情報が入りにくいそうですね。あの通信が一つの会社しかないと。だからもうそこが止まるともう全然どうしようもなくなってという大変さを知ったということでした、皆さんもまあ災害に向けてですね、情報の入手の仕方、まあスマホもそうですしテレビもそうですし、まあ、さらにはやっぱりラジオを私は推奨しておりますので、皆さんもしっかりと自分なりの情報の把握の仕方を手に入れておいてくださいということで、今回も能登の一日も早い復旧復興ですね、それを願いましょう。ではいいですか。
はい、
乾杯、
はい、乾杯。
はい、
あ、おいしい、
いい香りですね。
これ香りもいいし、ヤマハイそのものの辛口的な、これ室外から飲みすぎたらもう、また前のつくみたいになったら大変やから。あ、美味しかったですね。皆さん、はい、ぜひあのネットでも検索できますので、手取川ヤマハイ純米冷やおろし、今の時期だけですので、お楽しみになられてはどうでしょうかというところで、今回も南海トラフ巨大地震について続けてお話をさせていただきます、今回も想定の整理ということで、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考えて22分類しました、今回はその第17番目、支援やボランティアについて舞ちゃん考えていきたいと思っております。
はい、まずあの支援とボランティアっていうのは違うんですか？
支援とボランティアはなんかよく似てるようですけど違いますね。つくん、
そうですね、支援とは支え助けること、援助することですね、でいわば、広報から活動等に対する協力援助のことであるんですよね、でボランティアとは最前線で被災者に寄り添う形で、なおかつ被災者が必要とすることを、お手伝いをするしてあげるということですね。
そうですね。ところがボランティアだけでは長時間にわたりお手伝いするのはかなり無理があるんですよね、そこにはやはり資金とか資材とか自分たちの寝食もボランティアの人たちが自分たちの懐から出費する、やはりこれでは無理がありすぎるということです。そこで支援があると物事は大きく変化して継続可能になるとつくん考えられますよね。
でもあの時間というものはね、支援では解決できないと。
なるほど。
どうしてもね、仕事を休んだり学業を休んでボランティアに当たると、そこへの支援はやっぱり企業とか教育機関の理解度によることになるんかなと思います。
時間分かりますね。ボランティアに参加したいと思ってもどうしても仕事を外せないとか、それを相手が理解してくれない、もどかしく感じる時って何事においてもあると思いますね、どうして企業や教育機関の理解度っていうのは上がらないんですか？
その理解度とは、もしも自分のところが被災すればその企業とか教育がどうなるのかというような理解度だと思うんですね、ところが今の日本は遅れていて、支援者へもボランティアの参加者へも非常にその理解度が低い、これは日本の悪しき文化なのかなと私は考えてしまいますね。
悪しき文化ですか、ボランティアに行く人に頑張ってきてねって応援する人もいれば、仕事サボれていいねみたいな、そう嫌な言葉をかける人もいることはいますもんね、
最前線に行く人にね、後方からの支援をやっぱりみんなが理解することというのがやっぱり大事であって、行政、市民、企業、組織でボランティアが等間隔でね補うことができるいうことが理想であって、なかなか、理解度が低いのが現状ですけども、 まあ、特にボランティアはどこかの知らない誰かがやってくれると思っている人が多いのも実情ですよね。
そうなんですね。どこかの知らない誰かがやればいい、まあ、これでは防災力をアップしないばかりか、まあ、継続力そのものもないということです。
まあ、近年クラウドファンド、寄付金、ふるさと納税等で、こう支援の形自体も変化していますよね。こう誰もがこうやる気を出せばどんな形でも参加できる時代だと私も思います。
まあ、それぞれね、自分が思うできる形の支援の輪に入ればいいということなんですね。まあ、こんな風に言うと余った金はないとか余った時間はないとかっていうおっしゃる方もいるんですよね。もしも自分がと考えたら、余ったという言葉は心の中から漏れないはずだと思うんですけどね、舞ちゃん。
マスター、理解度をアップさせる特効薬みたいなものないんですか？
ないね。
即答、
まあ、特効薬というよりも、長くゆっくりと効き目のあるものとしては、まずは防災を自分ごとと考えることから始める必要があるんですね。まあ、スタートラインですよね。まあ、自分ごとと捉えることが支援やボランティアの始まりとなるということです。ところが多くの人はすぐに言い訳をしだすんですよ ね。
やっぱり忙しくて防災なんて時間がないわとおっしゃる方が多いですよね。まあ、活動しないことの、まあ、言い訳になりなってますよね。まあ、でも時間はどの人にも平等公平に24時間365日与えられてると。
そうですね。
まあ、この使い方をどのように配分できるかに、まあ、差が現れるんかなと考えられますね。
多くの人は防災活動はやらなければならないって思っているでしょ。でも何をやればいいかわからないのが現実みたいなんですよね。でさらには防災は難しいなって考えている人も多いように感じます。
そうなんですよね。防災を難しいなと思う人が多いのが実情なんですよね。なぜそう思うのかというと、やはり経験値が加算されていないからだと私は思うんですよね。一度でもやったことは、まあ、その程度ならと簡単に思えることと、まあ、これは大変だと難しく考える思えることがありますよね。この2つの共通点は、必要な時間がある程度分かっているという事実です。どちらもやったことはあるということですね。ところがやったことがないとなると、必要な時間は全く分からない、だから手をつけないのだとマスターは思います。
はい。でも近い将来やる必要に迫られるその時っていうのはもう絶対来ますよね。で被災もしくは災害発生の時なんですけど、まあ、災害が発生した時、特にあの南海トラフ巨大地震言われてますけど、加古川市でも震度6強で揺れるっていう風に想定されてますよね。なんかそれが起こってからじゃ遅いような気がするんですよね。
まあね、本当にその時になってからでは、いわゆる防災活動ではなく、もう瞬間的に事後処理対応しかできないということが起こりますよね。
そうですね。この時に多くのやっぱり人たちは事前にやっとったらよかったなというふうに思うんですよね。まあ、なぜそう思うかというと、やっぱりやっておけばその後の展開が変わるということを知っているからなんですよね。
そういうことですよね。まあ、そう多くの人は知ってるんですよね。ところがやっておけばその後の展開の違いを理解していれば、間違いなくやってたと私は思うんですけどね、つくん。
まあ、でもね、人はどうしても心のどっかに、いわゆる正常性バイアス、これが働きすぎて、まあ、大丈夫なんとかなるわと、まあ、心の中で現実逃避を、まあ、測る人が多いのが現状でしょうね。
まあ、舞ちゃんはもしも差し迫った事態や危機を感じた時、子どもの頃からよく聞かされた言葉があるというのを覚えてますか？
ピンチはチャンスだとか。
そう、
ピンチをチャンスに変えろみたいな。
なるほど。
こう急に応援しているような言葉をかけられた記憶があるんですけど、そう、なぜだか突如としてこうポジティブな思考に姿を変えて現れる人っていますよね。
まあでもね、ピンチはチャンスだ、ピンチをチャンスに変えろとか、まあ、この言葉を使う方は、まあ、本当にピンチを経験していないんだと思いますよね。まあ、マスターがいつも言われてるように、ピンチはどこまで行ってもピンチやと。
ピンチやね。
でピンチはチャンスには変わら
へんと。
ですよね。ピンチはどこまで行ってもピンチですよね。うん、まあ、昔からまあ疑問に思ってたことでもあるんですけど、うん、やっぱピンチはピンチだって考えなければ、うん、こう何がピンチか分からなくなってしまうので、うん、こう危機感が薄らいで危機意識自体が低くなってしまうんじゃないかなっていう気がしますね。うん、
まあ、正しくは、まあ、ピンチはチャンスだではなくて、ピンチを回避できてこそその後の後の動きは変わるということですね。チャンスのタイミング、チャンスの時期、チャンスそのものの形、それらを知った上で初めてチャンスは到来するんですよね。まあ、そもそもピンチとチャンスはフェーズ、まあ、局面とか場面が違うということですね。まあ、ピンチのステージをクリアできてこそチャンスのステージに進入できるということなので、まあ、自分にできる範囲の何らかの支援とかボランティアを一度は経験して、その経験値を加算することで時間をうまく使えるスキルが手に入ると私は思うんですね。うん、
まあ、本当にね、あのやらんかったらこのスキルは手に入れることはできないんですよね。うん、まあ、あなたにできること、自分ができることを始めてみること、それがまあ防災への一歩になると考えられますよね。うんうん、まあ、本当に焦らず慌てず今これをねやっておくことを考えることで、必ずピンチの後の展開が変わってくるんだと思いますけどね。
じゃあどんなことからやればいいんですか？
まあ、何からやっても私はいいと思うんですね。まあ、舞ちゃんが興味を持てそうなことから始めてくる、見ることが大事かなと思いますね。これが一番大切か。
興味のあること、うん、まあ、興味がなければ一度聞いてももうすぐに忘れてしまいますので。
絶対忘れるよね。
ね、うん、興味のあること、私なら何でしょうね。
まあ、そのヒントとなるものを今から紹介しましょうということで、まあ、これは分類の18番でもあるんですけれども、お互い様や助け合いというものですね。先の支援やボランティアよりも身近な存在であるお互い様や助け合い、まあ、ご近所さんという存在です。
うん、そうそう、まあ、過去の災害の後にはね、このご近所さんのつながりが命運を分けた、まあ、そういう話を、多く聞きますよ ね、うん、そうですね。やっぱり災害の直後に顔が見えない、必ず、いるはずやのに、旅行にも行ってないはずやのに、今日は出かけてないはずやという、まあ、その個人情報、うん、まあ、近所の人たちとその共有しているこの力が、まあ、大きいかなという、うん、そういう事案がたくさんありましたよね。
うんうん、
まあ、個人情報の共有できる仲間の存在って言いますと、何でもよく知ってる近所のおばちゃんがやっぱり役に立つってことですね。
何でも知ってる近所のおばちゃん ね、うん、まあ、言い換えるとそのおばちゃんともお互い様なんですね。うん、何かあれば助け合いをするということですね。
はい、
まあね、ただしやっぱり近すぎず遠からず、ね、まあ、適切な距離ね、この距離感で地域のつながりがあると、まあ、この距離は、まあ、直ちにっていうふうな場面で活動できる、まあ、支援活動者となれるんかなと。
うん、まあ、この直ちにっていうのが阪神・淡路大震災の教訓であるんですよね。やはりこの直ちにに間に合うのは、救助隊とかボランティアよりも、さらには行政の支援よりも、命を守ると言われている15分の間に間に合う人たちなんですよ ね、
うん、ね、その過去の災害の後の、ね、多くの教訓からも、うん、15分以内の救出は命を守ることができる時間帯、これこう思われてますよね。
うん、
でよく72時間とか言われるんですけど、まあ、やっぱり事実としては15分以内の活動、これが明暗を分けてるんやないかと思いますけどね。
まあ、近年声高に安否確認とか個別避難計画っていうのが語られてるんですけども、15分以内の安否確認っていうのは、まあ、じゃあ何件ぐらい可能だと思います？
玄関でインターホン鳴らして、うん、ね、はーいって出てくるまでに何分かかるのかって考えたらいいんですよね。
う
ん
う
ん、
そう
でそこからさらに玄関開けてくれるまでに何分かかってしまうんでしょう。多くて3から4件ぐらいかな。
ですよね、多くてね、
うん、
ひょっとしたら1件かもしれないですよね。ちょっと待ってねっていう電話出されたら15分、
ね、
あり得る話だからね。
うん、
ならば救助隊は、まあ、あなたの支援に何分かかって、行政の支援活動は何分後から始まるんだと考えると、もう緊急時には途方もない数字となりそうなんですよね。やはりご近所さんの お互い様や助け合い、まあここにもう少し注力スポットを当ててみようと思うんですよね。そうすれば、なぜ防災にはコミュニティが必要なのかっていうことが見えてくるんですよね。
そうですよね。で、まあ、お互い様とかね、助け合いの輪っていうのは、まあ、広げるもんではなく、まあ、広がるものじゃないかなと、うん、まあ、ことさらに声高に啓発するもんでもなくて、やっぱり自然なつながりが、まあ、実を結ぶんやないかと、うん、まあ、そこにはね、またあわよくばとしたたかに、まあ、つながるものじゃなくて、うん、計算高く計り事をするものでもないということで、うん、あってほしいですね、うん、
じゃあそこに必要なものって何なんでしょうか。
あるとするならば心、なんか綺麗事を言ってるようですけどね、考えて動くのではなくて自ら進んで動いてしまう、そんなものなのかなと思いますね。本来考えて動く、まあ、この方がエラーは少ないはずですけど、うん、何も考えずに動いたとなると、思考よりも先に私は心が反応したからではないかと思うんですよね、
はい、
まあ、過去の災害の教訓の中には、気がつけば動いていたっていうことを語る人も多い、うん、でも私はまあこう思うんですね。きっと心の中でこの人を助けたいという感情が最優先で反応して、人を助けてくれ、集まってくれって言って人が集まって、みんなで動いたことで人を助けた、
はい、
で終わってから、あれって危なかったよねっていうことって過去にはあると思うんですよね。
そうですよね。でも途中でこう危ない危ないってブレーキかけてくれる人もいますよね。
まあ確かにね、ブレーキをかける人も多いと、まあ、ブレーキも必要ですけど、やっぱり助けたい、うん、助けるぞっていうそういう思い、まあ、感情というものが人を助けたいと、まあ、考えられるんかなと、
うん、まあ、きっとそこにはね、はい、うん、お互い様や助け合いの心が体に染みついて、心に染みついた人たち、まあ、優しい人たちなのかなと私は思うんですね。私はいつも考えていることがありまして、やらないよりはやって批判を浴びようということなんですね、うん、目の前で命の灯火が消えていってしまう、やはり私は消したくないわけですね、
はい、
お互い様とか助け合いは言葉にならない、形にできないものではないかなとも思いながら、いろんな活動に当たってるわけですね。だから私は防災にコミュニティは必要だと言いたいし、まあ一言で表現するとなったらなかなか難しいのかなとも思いますよね。まあ実際ハザードマップ、ちょっと話を飛んであれかもしれませんけど、ハザードマップって皆さん見られること多いと思うんですよね、
はい、
加古川市でもあるんですよね、うんうん、でこれちょっと東京の人といろいろやり取りをしてるお話をちょっと余談としてお話しするんですけれども、つっくん、氾濫には2つあるよね、
内水氾濫と、何やったっけ、
外水氾濫、
もう2種類の言葉、
ね、そう氾濫というのは2つに分けられるんですね。でところがハザードマップで浸水するエリアとかいろんなものが、皆さんもしお手元にあれば見ていただきたいのは、うん、基本的には外水氾濫のみの想定です。まあ、それがハザードマップに反映されてないよねっていう話をちょっとこの前からしていましてね、
はい、
最近でもあれやね、陽気、雨が降って
東京の方でしたかね、
そうマンホールが吹き出すとか、
あれが内水氾濫
ですよ、ね、あれが内水でしょ、
うん、ああいうのは想定されてない、
されてないんだ、
だからハザードマップに入ってない被害っていうのは山ほどこれから起こるっていうことを皆さん知ってほしいなと思いながら、でなんか音楽が聞こえてきそうな気がして、あ、なんか慌ててるなあいつ、うん、いや氾濫の話とはちゃわないけどね、この音楽はね、これ、うん、あれです、加古川出身のベイビーキングダムが、新しくリリースしたアルファライアっていう、なんかちょっと千夜一夜物語をイメージしてアラジンとかなんですよね、まあ、そういう中でね、その夜に内水氾濫に戻すんですけど、そうするとみんな避難できひん状態でどんどんどんどん使っていくということを知ってほしいな。で最初にちょっとお話しした、気象に興味持ってほしいなって言ったのは、 今日の晩台風大丈夫やなってちょっと見てほしいなと思うんですね、うん、あれこれおかしいぞとか、さらには特別警報が出てたり、はい、それ知らないという人もこの間いたんでね、
寝てるうちに出てると気づかないこともあります
よ
ね、う
ん、
そうですね、
気づかないですよね、うん、あの実際そうなんで、そのこの千夜一夜物語って言ったらもう千の話があるっていうぐらいに話があるんですけど、防災の話とか災害の話も千以上の想定があって、でそれをクリアできるかどうかで、助けてもらえるためには千夜一夜物語はマジンガランプコスタ出てくるわけですよ、で助けてって言うたら、空飛ぶ絨毯に乗せて助けてくれるんですけど、内水氾濫に関してとか地震に関してとか災害に関しては助けてって言ってもこの15分の間に魔人はランプコスでも出てけへんからね、うんうん、だからその辺を皆さんしっかりと自分でできることを、何かが起こる前に備えておいてほしいなということで、今週、あちゃうわ、来週我々グリーンシティでは日本初の、災害頭上訓練、次世代型防災訓練っていうのをやります。
どんな感じなんですか？
それ言われへんわ。
聞きたい。
でね、いっぱい考えたら時間がやってたら足りなくて、午前2時間半、午後2時間半、5時間、はい、マスターとつっくんはもう喋りっぱなしに近い状態になるんで、まあ、これちょっと興味のある方は来てくださいとは言えへんぐらいもう満杯になって、まあ、申し込みしてるものなので、
これまた終わった後どうだったか教えてくださるんですよね。
それはもう情報公開とか、もう事前にその資料は全てくださいということも言われてるので、全て私はねつっくん公開我々はするので、皆さんも興味があればどんなことをするんかなというので、まあただ怖い話ばかりじゃなくて笑いあり涙あり
、まあね、楽しくなければ
防災の輪は広がらないということで
やってきましたからね、
やってきましたんでね、うん、そういうこともやっていきたいなと思っておりますが、はい、もう今日も時間来たもんだね。
そうですね、まあ、話は尽きないんですけども、また来月、
はい、お耳に、
はい、かかれますように、
はい、かかれますように備えをしっかりとやりましょう、う
ん、はい、
ね、今日あれやね、時間余っちゃった感じになりましたので、皆さんしっかりと備えましょう、
はい、はい君も奪って取ってある魔法の地点に乗せてあげよう。もう一回油がたむら物語を続けよう、姉の夢の語り手。